おしまいは五、武田俊一さんの言葉の船出です。このコーナーでは全国盲人文芸大会の応募作品集を紹介しています。
皆様、ご機嫌いかがでいらっしゃいますか？言葉の船出の武田です。第39回全国盲人文芸大会作品集、今回は随想随筆の部をご紹介いたします。まず選者の先生をご紹介いたしましょう。日本点字図書館元副館長遠山平久先生、日本盲人作家クラブ元会長竹村実先生、以上のお二方でございます。続いて入賞作品をご紹介いたします。いつものようにカウントダウン方式でご紹介いたしましょう。第3位、日盲連会長賞は、宮崎県にお住まいの長友藤子さんの銀木星。第2位、日盲連会長賞は、広島県にお住まいの高野智博さんの訪問マッサージで広がる世界。そして、栄えある第1位、東京都知事賞、日盲連会長賞の A に輝かれたのは、福井県にお住まいの横山博一さんの稲わらと私でした。今回は、横山さんの作品をご紹介いたします。第1位、稲わらと私。福井県横山博一。1、山際から雲が湧くように赤トンボが湧き出し、盆栽の根を合図のように稲刈りを終えた田んぼを目指して緩やかな流れのように下っていった。盆栽の根にカラスや小鳥が根裏を急ぐように、百姓の女たちも鎌や小屋を放り出して急いで我が家へ駆け戻った。男たちは放り出された鎌や小屋を拾って、我が道具とともに小川や湧き水で泥を落とし、牛や馬の手綱を引いて家路へ急いだ。本泉寺で鳴らす釣り鐘は304年、金剛の村々の時計の役目を成していた。本泉寺は蓮の上人の姉が嫁いだ垂れであり、女の子が一人生まれて、その子へ蓮の上人の息子が養子に行き、また上人も何ヶ月か滞在したゆかりの地であるので、毎年4月5日を中心に蓮女祭りが行われ、多くの露天商が店を連ね、金剛金財から老若男女が集まり、婦人会や青年団がよっぴでいやさか音頭を中心に踊り明かすのである。この山田と川一つ隔てた二俣町がかの地であり、その川には吊り橋がかかり、橋のふもとには2軒の水車小屋があって、森本川の水を受けて水車の羽は元気よく回った。夜になると約2km の山道を背に米や麦を背負って、その水車小屋に集まり、ランプの下でどぶろくを舐めながら、作物の出来具合や蚕の育ち具合や世間一般の話に興じた。私は流れる赤トンボを追うように半里離れた家路へ急いだ。私の右手には牛の手綱が巻かれ、暗がりになると牛は15の私の脇の下へ頭を突っ込むようにしてもそもそと歩き、何かの物音に怯えて大きな胴体を震わせた。私が小学校の頃、 生まれて2ヶ月目で我が家へ飼われてきた。赤毛医療の彼は誰言うとなく赤と命名され、7歳になる今も私の行く田や山や川へついてきた。赤は私が目が見えないことを知ってか知らずかよく遊んでくれたし、背にも乗せてくれた。他の兄弟や友達が背中に乗ると前足を曲げて滑り台のようにしてみんな落としてしまったが、私には一度たりともそのようなことはしなかった。当時、小学校でも中学校でも農繁期には春秋一週間ずつの休みがあって、盲学校にはそれがなかったので、私は休んで家の農業を手伝った。春は苗取りや苗運び、秋は稲刈りや稲束の挟掛け。子供には年齢、体力に応じての仕事があった。当時の親たちは勉強していたり本を読んでいると、そんなことする暇があったら畑へ行って草でもくしれと言って叱られたものだった。今は全盲で電気の強い光も全くわからないが、15歳の頃は色紙の赤、青、白などは目の前10センチメートル余りに近づけると判別することができた。明るい日差しの中では道の両脇の草が見えたので、いつも道の真ん中を歩いていたが、いつもはない道に小さな溝が掘られて、絶え水を引いてあったりすると、足を突っ込んでは脇の下に冷や汗をにじませることがたびたびあった。牛を引いて山道を抜けて家に帰ると、母は台所で夕霧の支度に忙しく、私は押し切りで3、4センチメートルに藁を刻んで桶に入れ、この顔をかけて水を注ぎ、牛小屋へ運んでいくと、赤は柵の間から首を出して鼻を鳴らして催促した。その赤も10歳の秋に飼われていって、一丁とわずかな田畑を売り払って、金沢市内に引っ越し、兄は工務店を開き、私はあわら温泉で鍼灸マッサージを開業し、弟は会社員になった。その間に何年もの年月が流れたが、育った村には未だに家屋敷と買い手のなかった山がひっそりと息づいている。二、私が彼女と知り合ったのは、私が専攻科に入った時で、彼女は高校一年に入ってきた。高校一年といえば15、6の年齢だが、彼女は26歳にもなっていて、展示を初めて見て、中間試験や期末試験の答案用紙は全盲の先生には展示で書かねばならないので、私に展示を習いに来て、それ以後展示をうまく書くには手紙が良いと思い、手紙を書くように勧めた。そうしたことが彼女との心のお付き合いの始まりかもしれない。今一つは、彼女の家は5町余りも耕作する専業農家で、その辺一帯が日本海まで続く田園地帯だったが、今は金沢港ができ、大きな船が出入りし、石川県庁とその付属の建物、また問屋団地ができて、道路新設のため村の墓場が揃って移転を余儀なくされる発展ぶりで、今では昔を忍ぶ何者もない。彼女は中学3年の時に稲の葉先で右目を失明し、義眼に変えて、左目も 0.03 の視力になったが、それでも和裁や生け花で身を立てようと努力して、それなりのお免状をいただき、 古流の師範代まで取ったが、やめて物置には20打の30打の薄綿、砂鉢、ずんどなどが箱に入って積まれているが、二人の娘は見向きもしない。三つ年上の彼女とは、昭和38年の3月31日に、姉の媒酌で、親子兄弟が集まって、ささやかな酒宴を開いた。あれから今年で50年で、私は次の歌を読んで、友人に送った。我は喜寿、女房三寿で金婚を、迎えし春の日差し微笑む。50年前の記憶をたどると、今更ながらに笑いが浮かぶ。婚礼のごちそうの吸い物の中に小さなお餅が3個入っていて、新郎新婦は2個食べて1個残さねばならないとか、煮物のレンコンは新郎新婦は穴が開くから食べてはいけないが、他の人々は食べねばならないとか、また引き出物には竹の籠に入ったおしどり、実際には鴨だけが2羽入っていて、もらったものは家に帰って料理するのが大変だと思う。もちろん生きてはいないが、この頃では夏場の結婚式が多いが、そんな時どうするのだろうと思う。3、私たち夫婦には2人の娘と1人の男の子があるが、長女一家は北海道の日高で老人ホームをやっているので、うちわの金婚の祝いには顔を見せなかったが、席上次女の秋子が、私のプレゼントは秋にじいちゃんの田舎へ連れて行ってあげると言い、一年前倒しで昨年の10月のある日、娘の運転でゆっくり走って2時間余りの懐かしい田舎へ着いた。真っ先に、おい、主屋のおじまか、と声をかけられ、おう、あんだ誰や、と言えば、彼は大きく笑って、昔のあだ名で答えた。お前もじいさんになったな、と言うから、あんたも、じじむさい声やど、と、また大声を上げて笑った。彼にも手伝ってもらって、屋敷隅に2本の欅の苗木を植えて、寝方を軽く踏んで固め、彼がどこから持ってきたか、バケツで寝方に水をまき、つっかい棒を立てた。彼の家で、お茶ならぬコーヒーとケーキをいただき、昔なら、お茶にたくあんなのにな、と彼も話しながら、彼の再婚は、隣村のジロベの娘だったので、ジロベの息子、彼女の兄貴さんの話に花が咲いた。彼女の兄、ヨシオは、私と同じ年で、根っからの弱虫で、いつも女の子にさえ馬鹿にされ、いじめられていた。ある日、彼が柿の木へ登ると、下から蛇が登ってきたので、彼は蛇の尾っぽを持って木の上から下へ投げた。それを見て、誰も彼もが、ヨシオをいじめなくなり、ヨシオはそれから蛇を見ると、捕まえては振り回して、みんなを驚かせた。それからは、ヨシオとは言わず、蛇つかみと言って、逆にみんなから怖がられ、また尊敬もされるようになったが、結婚もせずに32歳で亡くなり、彼女の実家は弟が継いで専業農家で頑張っているとか。夕暮れ近くに、石部の盆に、毎年いくらかの手間賃を渡して、屋敷跡の草取りと金婚記念樹の管理を頼んで、彼が 山で掘ってきたという自然薯をもらって車に乗った。4。村を出外れると、車内へ煙と熱気が流れ込み、思わず空咳が出た。どうしたんや、えらい煙たいな、と言えば、娘が、両側の田んぼで稲わらを埋めやしているので、霞んで道路も十分に見えんし、対向車があったら大変や、とぼやき声で告げた。家内は、ゆっくり走ってや、と言いながら、この頃では稲刈りと同時に、藁を機械で切り刻んで、幾日か経って、乾いた頃に、風のない夕方に燃やすんや、と呟いたが、私が父親の故郷へ引き上げてきた、昭和19年から村を離れるまでの15、6年は、稲わらは米に次ぐ大事なもので、稲わらなしの暮らしは考えられなかった。昭和19年の9月に大阪を引き払い、父親の故郷、わずか戸数25軒のこの地を一家を挙げて住み着いたとき、最初に私が驚いたのは、家が広くて、部屋とおぼしきものが10室もあり、畳が一畳もなくて、床ばりで、他の家ではその床さえ満足になくて、土間の上に藁を敷いて、コモやムシロがその上を覆っていた。寝床は床の上に柱のような丸太で四角い枠を作って、その中へ藁を敷いてござをかけ、その上に天出がよぎと言って袖のついた布団のようなものを着て眠った。稲藁は布団になり、ご飯を炊くとき、風呂を沸かすときの燃料になり、牛の餌の引き藁に、また藁で縄をなってむしろや俵のほなわになる。稲わらは農作業の時、雨降りには実のとなり、山へ出かける時は、わらじやはばき、かっこ、わらで編んだキャハン、かっことじ、または天をやもっこになって、物を入れたり運んだり、そして雪の中では、わら靴となって、深い雪でも沈むことなく、山や野原も駆け巡ることができた。今では考えられないが、トイレでは、紙の代わりに押し切りで20センチメートル弱に切った藁を、軽く一握りで、用足しの終えたお尻を拭いた。最初はうまくいかなくて、お尻についたり、手につくこともあったが、すぐ慣れて、うまく拭けるようにもなった。こうして稲わらは、暮らしの中ではその存在感の大きさは他のものと比較にならなかった。時には、茅の代わりに屋根を拭き、雪が恋にもなって家を守り、スズメや小鳥をその中へかくまったりもした。村の人にとって、百姓の人々にとって、稲わらのない暮らしは考えられなかったが、60年足らずの年月が稲わらを排除し、ついでに薪や炭も村から追い出し、電気と灯油に頼り、雪が恋の蚊は藁の代わりにビニールの板が納屋の隅で出番を待っている。山は荒れ放題、谷は土壌も谷しもすまぬ利益のみ追求する稲が育つ。いらないもの、邪魔になるものはどんどん捨てられ、何もかもが稲わらのような運命をたどるかと思うと、幾度も幾度もため息が出る。いかがでしたか？結びのいらないもの、邪魔になるものはどんどん捨てられ、このくだり、考えさせられますね。今回はこれでお別れです。 また次回にお耳にかかることにいたしましょう。それまでどうぞお元気で。ボンボヤーシュ。